健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
はい、それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院産婦人科診療部長の磯西誠二先生です。
おはようございます、磯西誠二です。よろしくお願いいたします。
はい、早速ですけれども磯西先生、今日は産婦人科ということですので、
はい、
その産婦人科、まず今回第1回ですが全体のお話をしていただきたいと思いますけれども、慈恵第三病院の産婦人科診療内容からまずちょっとどういうことかお話しいただけますでしょうか。
大学附属病院ですので産婦人科全般にわたって、まあ、カバーすると、地域に、まあ、密着したその地域が産婦人科の分野でどういうニーズを希望しているか、こういったものを私が参りましてから、まあ、察知して、で、まあ、どういう人口層かというんで、まあ、やや高齢に傾いてるかなというんで、で、まあ、婦人科の腫瘍と、それから高齢者の婦人科の、疾患と、それから新しい団地とかなんかも出てきてるんで、若い夫婦にとってはやはり、お産ですね、お産の対応をどういうふうにしていったらいいかというようなのを、私はこちら参りましてから、進めようというふうに考えてまいりました。
先生、調布市の人口っていうのは、
はいはいはいはい、
20万人から今22万人ぐらいまで増えてるということは、
はいはいはい、
高齢者もさることながら若い人が増えてきてるようで、
はいはい、
そうすると若い家庭を持つ方が増えるということは、
はいはい、
お子さんも増えるということじゃないかと思うんですが、いかがですか、産婦人科の方は。はい、
確かにその通りなんですけれども、やはり若い方が初めてお産をするというとアメニティのいい病院を選ばれますし、うん、大学病院はやはり避けたいですね。私が考えても、大学病院というとちょっと何か異常があって来られるとか、合併症があって来られるとか、おそらくそういう方が多いかと思いまして、私どもの対応も、まあ、もちろん普通の正常の分娩に対応できるように、受け皿は作ってあるんですけれども、それよりもやはり大学病院として重要なのは、何か疾患があるとか、何か合併症があるとか、普通の病院では、やや危険があるだろうという方に対応できるように、まあ、門戸を広げるというのが我々のコンセプトでありました。
今おっしゃいましたけれども、何かあったら一番安心という意味では大学病院が一番なのではないですか。
はい、はいはいはい、その通りです。その通りで、リスクのある妊産婦さん、
はい、
お産の方に対応できるような、そういう下地を作っていこうと、私が来てからまあそれを、第一に考えてまいりました。国の政策もやはりその妊産婦の危険を、当時はどのように、解決していくかというのが、うん、まあ、課題の第一でしたので、うん、これに対応すべく妊産婦の危険に対応できる体制作りを作ってまいりました。
産婦人科、特に産科といいますと、そのお産ですから、はい、いいことばかりのようなイメージがありますけれども、
はいはい、
実はお産というのは本当に命がけで、
はいはい、
少し運が悪かったりすると大変なことになってしまうと思うんですが、
はい、
リスクとしてはどういうことが考えられますか。
おっしゃる通りでありましてうまくいって当たり前、これが突然、大出血を起こすとか、まあ、普通に言って、一番困るのはやっぱり妊娠中に早く破水してしまったとか、満産期でないのに陣痛が来てしまったとか、赤ちゃんが未熟であるのに生まれてきそうになっちゃったというのが一番多いかと思いますね。これはどちらかというと産科もさることながら、これをバックアップする小児科の体制も重要になってまいります。これも国として非常に問題になってまいりまして、都としては これを地域の自治体とタイアップしてこういうものに対応していこうではないかというんで、まあ、第三病院も微力ながらこれになんとか応援できるようにというふうに体制を作ってきたわけであります。
出産の場合は産科ですけれども、出産してしまった後は、
はいはい、
その赤ちゃんは小児科の方に属するわけですよね、何かがあった場合は。そうしますと、はい、そういうやはり小児科がある大学病院とか総合病院の方がスムースですよね。
はい、はいはいはい、その通りです、ね、その通りで、生まれる時には産科と小児科と麻酔科とその3社が協力し合って、うん、で生まれてこれは、特殊な小児科の知識を必要とするケアが必要だと判断されたら、そのまま小児科の新生児科に移るわけですね。
総合病院と大学病院の違いというのは、はい、一口に何かありますか？漠然としてて私どももよくわからないんですが、
はいはい、
そんなにないものですか？大学病院っていうとなんか大学がついてるからとても安心っていう気がしますが、
はい、
いかがでしょうか？
総合病院というのは規定の科が揃っておれば総合病院と言われる、はい、標榜できるんですけども、大学病院というのは大学付属、大学に付属している病院ですので、若い先生、若いパワーがたくさんいるというのと、うん、常に何かの研究課題を多くの付属病院で持ってると思うんですね。ですからより進んだ専門知識、専門技能、技量を持った若い医師がたくさんいるというのが大学付属病院だと思いますね。で、一方総合病院というのはある程度出来上がった先生ばっかりがいらっしゃるという、そこが大きな違いじゃないかなと思います、ね。
今お話をお聞きしてますと、はい、やっぱり第三病院の良さは総合的に全部見ていただけるということの安心感がありますよね、
はい、
それと同時にその第三病院に今限らずなんですけれど、最新の医療技術、出生前診断というんですか、前診断というんですか、
はいはい、
これで生まれる前の赤ちゃんの性別が分かる、はい、赤ちゃんが男か女か分かるだけじゃなくて、はい、もっとどんどん分かるようになってきてるみたいですね、
はいはい、
この辺をちょっと説明していただけますか？
ですね、これはなかなかこういう、ブロードカスティングで出していいものかどうか、まあ国立成育医療センターと昭和大学、理系大学と、あといくつかの大学病院であったかと思いますけども、今盛んに言われている出生前診断で、これも遺伝子診断になるんですけれども、非常に多くのことが生まれる前に遺伝子の疾患を持った赤ちゃんが診断できるようになっちゃったんですね。でそうするとですね、これも倫理的な問題が絡んでまいりまして、そこのところが解決しないままにその診断技術のみが一人歩きした感がちょっとあるんですね、うん、ですから、まあ、ちょっとその出生前診断という技術そのものは素晴らしいと思うんですけども、うん、それに対する下地が出来上がらないうちに、それが進行してしまうと、実際のところ日本の現状としてはそれの統一が間に合わないというのが現状ではないかと思いますね。
いや、いろいろ難しいですね。
いや、非常に難しいんでね、これはその、うん、まあ、この番組でどこまで話せるかというのは、まあ、ちょっと僕もかなり今セーブしてお話ししてるんですけど、
ね、そうだと思いますね、もうちょっと前の段階として、生まれる前に今両親がですね、
はい、
赤ちゃんが男の子か女の子かということが分かりますよね、
はいはいはいはい、
教えてくれなくてもいいというご夫婦と、はい、いや教えてくださいっていう夫婦の割合というのはどのぐらいなんですか？
これは一概には言えないですけれども、うん、知りたいという方の方が圧倒的に多いですね。
うん、
私はその分かってもいつも何も言わないんですけれども、
うん、
あえて聞かれたらお答えするという程度に留めておりますね。ですからその医療技術そのものが本来は妊産婦と赤ちゃんの健康のためにあるのが妊婦健康診断であるはずなのに、極端なことを言えば男性であるか女性であるかというのは副産物であったはずなんですけども、今その妊産婦の検診そのものが 多少商業化してきてですね、早くに男の子か女の子か知りたいと、どちらかというとまあ神の領域に入らざるべき領域まで入ってるんじゃないかという、まあ、日本人特有の考えかもしれないですけどもね。
でも先生おっしゃるように倫理観の問題がありますよね。
そうなんですね。だからまあ男女問題ぐらいで止めておけばよかったんでしょうけれども、うん、分かりすぎちゃうというのも今後またそれに付随した問題も出てくるんじゃないかと思うんですよね。
そうか、最新医療の発達っていうのはいいけれど、はい、それに伴う道徳観なり倫理観がまだついてきてないと。
第三病院ではどのくらいの赤ちゃんが生まれるんですか？
多かったり少なかったりしますけれども、今それほど多くはないですね。20人前後、
1ヶ月20人前後ですか？
多い時はもうちょっと多くなりますけど、
じゃあ1ヶ月で生まれない日もあるわけですよね。
生まれない日もあります、
ですか。出産をするというのは妊娠の検査の段階から皆さん行かれるんですか？そうでもないんですか？
検査の段階から来られる場合と、やはり大学病院ですので、何かリスクがあった場合に他の病院から送られてくると、
で出産間近にいらっしゃる方と、はい、そうしますと赤ちゃんを産む出産のための産院と病院選び、はい、そういう場合その視点から考えますと、何が大切ですか？大切なこと一つではないと思うんですが、はい、先生から考えてらして、はい、どういうところに注意すればいい病院に出会えるということになるんでしょうか？
非常に難しいことですけども、だけどお産の場合やっぱり出産まで、まあ、8、9ヶ月ですかね、やはり通院に便利なところと、それから自分に合った医師がいるということと、はい、それからまあ病院見学も 1,2 回あると思うんで、その病院の雰囲気が自分に合うかと、まあ、そういったところを優先されてもいいんじゃないかと思うんですね。ただし、何かリスクを指摘されている場合には、これはやはり大型の施設を選んでおいた方が安全かと思いますね。
で最近は高齢出産が増えてますけれども、
はいはい、
高齢出産の注意点というのは何かありますか？
特にはないですけども、やはりある程度の高齢だとそれなりのリスクは高くなりますので、
より安全な第三病院へということですね。
まあ多くの科が揃っているというのはそれだけ安全性が高くなると思います、
はい。今日は磯西誠二先生に産婦人科、特に産科についてお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@choufm.com mail@choufu-fm.com、 お便りお待ちしております。
はい、本日のゲストは産婦人科診療部長磯西誠二先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。